聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第24章1節から12節、新約聖書の159ページになるかと思います。ルカによる福音書第24章1節から12節。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入ってもシエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話しになったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って、11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それは、マグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを人たちに話したが、人たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと、雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。先週、受難週手術の礼拝でありましたけれども、この礼拝の終わった時にですね、ある方からですね、パームサンデーはいつですか、このように質問されました。パームサンデーとは城の手術と言われるものです。パームというのが植物の城を指すというものでありますけれども、この植物を持ってイエスさんを迎えた群衆の姿があったことから言われるものであります。ヨハネによる福音書の12章の13節では、夏目足を持ってイエス様をエルサレムに喜び迎える、こういった群衆の姿が示されておりますけれども、私たちが使っているこの新教大学聖書では夏目足でありますけれども、以前用いていた他の今用いているところもあると思いますけれども、口語訳聖書ではこれが白というふうになっておりました。この違いは新教大学聖書の方が新しいものですので、さまざまな研究の結果、植物の育成環境などから、白よりも夏目ヤシの方がふさわしい、こういうふうにされるようになったからです。それでも内容は変わりません。エルサレムに住む人々は、自分たちの救い主が来られたということを植物の枝を持って大いに喜び迎えたのです。しかし、その1週間後には自分たちの思い描く救い主ではないと知り、イエス様に敵対するファリサイ派の人々や律法学者に扇動されて、十字架につけろと叫び、死刑判決へと導いていくのです。つまり、私たちの教会で受難週手術としている日曜日と、パームサンデーと言われる城の手術、夏目足の手術というものは同じ日となります。そして受難週とされる主イエスの地上での最後の1週間は、恐るべき変化に満ちたものでありました。その冒頭は今確認したように群衆に大歓迎されるのです。そして最後の晩餐があった先息の木曜日があり、金曜日には十字架にかけられた受難日があります。この受難日、金曜日でありますけれども、苦しみを受けるという意味で熟日とか、またこの十字架にかかった技ということで聖なる金曜日、聖金曜日、こういうふうにも言われたりもします。これは簡単に言えばイエス様が十字架にかかって死なれた日です。もう少し直接的な表現をすれば、十字架上で殺された日です。けれども、この金曜日、英語ではグッドフライデー、 こう言われます。罪なきイエス様の命が失われているのにグッドフライデーとは矛盾を感じないでしょうか。何がグッドなのか、こう思ってしまうのが人情かもしれません。しかし信仰者にとってはグッドフライデーとして理解せざるを得ない日なのです。キリストの十字架の死によって神の救いが私たちのうちに確かに現れるからです。人間的な思いからすれば人の死を喜ぶことは基本的にありえません。しかも無実の人が重罪人として処刑された事実を知っていながらそれを良い日だったなどとは言えるはずもありません。これは当事者であればなおのことです。イエス様を先生としたい、共に生活をしてきた弟子たち、またその周りにいた婦人たちは間違いなく当事者とされる人々です。特にこの婦人たち、十字架上で死なれ墓に納められたイエス様のもとに一刻も早く向かいたい、そういう思いで月曜日の朝を迎えました。その心の内は一刻も早くイエス様のもとを訪れたいとか、イエス様のご遺体を少しでもきれいにして差し上げたい、こういった自分自身の思いで満ちていたのでありましょう。彼女たちはイエス様の死を目の当たりにし墓に納めたのでありますから、当然といえば当然です。イエス様が死なれた現実を必死に受け止め、自分たちにできることをしようと墓に向かっていくのです。ただこのことは彼女たちの視点、それがイエス様の死を見ているということを意味します。墓を訪れた彼女たちは入り口の墓石が転がされているのを目撃し、墓の中にイエス様の遺体が見当たらないことを確認します。この場面で確認したいのは、彼女たちが墓の中に入っているということです。墓の中、それは死が支配する場所です。墓の外である生、生きている世界から死の世界に入り込んで物事を見ているのです。明らかに彼女たちは死の中にイエス様を求めているのです。にもかかわらず彼女たちはイエス様のご遺体がないことに気づかされるのです。彼女たちの目的はイエス様の遺体と向き合いきれいにすることでした。この目的を果たせないということは彼女たちを落胆させる理由の一つとなったかもしれません。さらには他の誰かによって石が転がされて墓が開けられていた、いや荒らされていたとも言えるような状況に遭遇しているわけです。このことは彼女たちを落胆させるとともに怒りを覚えさせるようなものだったかもしれません。いずれにしてもありとあらゆる感情が入り混じって何が何だか分からずに途方に暮れている、こんな状況に置かれている婦人たちです。私たちも理解が追いつかないような状況に置かれると身動きが取れなくなってしまったり、思考が停止してしまう、こういった状況があると思いますけれども、まさにそんな状況に置かれているのがこの途方に暮れている婦人たちであります。婦人たちは十字架で死なれたイエス様のご遺体を大切にするために向かった墓で、死と向き合うつもりだったのに全く想定外のことが起こっているのです。そんな婦人たちの前に輝く衣を着た2人が現れます。この輝きは地上に属するものではなく天に属する神の御使いであることを表しています。婦人たちもその輝きを感じて恐れて地に顔を伏せるのです。そして5節の後半から7節にある2人の言葉を聞きます。 なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。この言葉は、婦人たちを、その目を死の世界からそらすものでありました。死の世界ではなく、生の世界、また復活の命について語り示すものだからです。それもイエス様ご自身が語られたことを思い出させるように語ります。この二人は自分自身のこととして語ることは一切なく、イエス様がすでに語られていたことを再び語り示したのです。御使いは墓の中に何もない理由をはっきりと語り示すのです。ただこの内容は決してすぐに受け入れられるようなものではありません。人の常識では理解できないものです。非常識な事柄なのです。それでも非現実ではありません。自分たちがいる墓の中にあるはずのイエス様の遺体がなくなっている、この現実があるのです。洞窟にあったわけでもなく、誰かによって取り去られたわけでもありません。主イエスが復活なさって起き上がってこの墓を後にしておられる、そのことが現実として現れてきているのです。イエス様が前もって話しておられた神の救いのご計画が現実のものとなっているのです。驚くべき出来事です。人の思いでは計り知ることのない奇跡の技です。通常人が死んだならばその体が再び動き出すはずはありません。それが常識です。世の断りだと言ってもいいでしょう。けれども目の前にはイエス様のご遺体はないのです。確かに死んで葬られた、この墓に納めたはずのその体がそこにはないのです。二人によって復活なさった、こう思い起こさせられる、その出来事が起こっているのです。この出来事とともに語られる二人の言葉は大きな力を持っていました。目の前の現実を見てそれを受け入れるために十分な言葉でありました。そして人の常識の中で行われる技ではなく、神の御心、神様のご計画の中で行われる技であることを婦人たちに突きつけているのです。婦人たちは御使いの言葉を受けてイエス様の言われたことをはっきりと思い出します。それは死者の中にイエス様を見ようとしていた彼女たちの視点が正反対の方向へと向けられた瞬間です。死から生へと、その目が、その思いが向き直させられているのであります。そして婦人たちはイエス様の御言葉を共に聞いていた弟子たちに、人たちに、墓で経験したすべてを伝えます。人たちと婦人たちはイエス様と同じ時間を共有し、イエス様の死に対して同じ思いを持っていたはずです。きっと婦人たちは同じ思いに至ってくれるものだと思って人たちに墓での一部始終を知らせたのだと思います。けれども人たちの反応は喜びでも驚きでもありませんでした。彼らには婦人たちの話がたわごとのように思われたのです。人間の誰もがこの話を聞くと同じような反応をすると思います。死んだ人間が生き返って、その体が墓からなくなる、 こんなことは考えられないのです。しかもその死を直接確認している人たちです。いや、人たちどころかエルサレム中の人々がイエス・キリストの十字架の死を見ているのです。多くの目撃者がいる、その死の事実がある。どうすることもできない、その死の現実がもう広く知れ渡っているのです。にもかかわらずその遺体が墓からなくなるなどということは通常であれば考えられないのです。けれどもこの起こった出来事をたわごとのようにしか思えない人たち、彼らの視点もまた死の方に向けられていたのです。イエス様が十字架上で死なれたこの一時にとらわれているのです。しかしそれをはるかに乗り越えられたイエス様がおられるのです。誰もが絶望を覚える死というものに勝利されたキリストです。墓の中にあるべき遺体がなくなるように復活された方がキリストなのです。婦人たちは復活の奇跡を御使いによって知らされ、イエス様の御言葉を思い起こし、この出来事を信じ、最初の復活の証言者として用いられました。婦人たちによって伝えられたはずのこの上ない喜びの知らせですが、受け取る側がたわごとのように受け取ってしまっては意味がないのです。それでもペトロは一人墓へ急ぎます。そして天布しかない墓に驚きを覚えます。残念ながらこのペトロも墓の中にあるはずのご遺体がないことに驚くだけで、ここに信じたわけではありませんでした。それでも彼の視点は死だけに向くのではなく、死で終わりではない、復活されたここにはおられないキリストへと向けられ始めているのです。信仰の事柄、信じる思い、信仰そのものというのは私たちのうちにもともと備わっているとは言えないものです。むしろ何もないところにイエス様と出会い、救いの御言葉福音が届けられ、初めて信仰へと導かれていくのです。信仰が与えられるのです。ここでのペトロや他の弟子たちの姿が良い例でしょう。これまでイエス様とずっと行動を共にしておきながら、肝心の出来事が起こった時にふさわしくない反応を見せるのです。あたかも信仰を持って従っていたようなもののうちに信仰がない、このことが見えてしまうのです。けれどもこういった何もないところから始まる信仰の歩みがあるのです。何もない墓を見て見るべき方向を逆転させられて、死の絶望ではなく誠の命の希望へと新しく生まれ変わらせていただいたものとして生き始めるのです。この何もないところから立ち上がって新たに歩み始めたキリストの姿、そして自らのうちに何もないことに気づかされて、そして再び死と向き合って信仰の歩みを始める、こういった主に従う者の姿、こういった姿に信仰の誕生が表されているのです。毎年聞いているこのイースターの御言葉でありますけれども、今回一つ思わされたことがあります。この言い回しがふさわしいかどうかは何とも言い難いものかもしれませんけれども、キリストの復活によって始まっていく信仰の歩みだということです。この思いに至ったのは、私たちのキリスト教会を持つ三大祝日との関わりのことです。クリスマスは救い主の誕生、ペンテコストは聖霊降臨を通して教会が誕生していく、このことを覚える日であります。そこでこの誕生 いうことをキーワードに思い巡らしたときに、イースターはこの復活の主によって与えられる信仰、また信仰者の誕生の時だと思わされた次第です。それは復活の主によって初めて私たちのうちに信仰が確かなものとして与えられるからであります。人の思いにとらわれて弟子たちですら簡単に信じることができない復活の出来事でした。けれども、ひとたびこの復活の出来事を信じる者とされたならば、決して離れることのない救い主であるキリストと共に生きる信仰の道が備えられるのです。この道は私たちすべてのもののために備えられています。招きに応えて足を踏み入れようとするとき、必ず受け入れてくださいます。たとえすべてを理解できなくとも、主が共にいてくださるならば信じるものとされるのです。いえ、すべてを理解してこの道に足を踏み入れようなどということはできないのです。私たちはわからないながらも、この神に少しでも頼りたい、この神に、神と共に歩んでいきたい、その思いが少しでもあるなら、そこから信仰の歩みが始まっていくのです。この信仰の歩みは完全理解するとか、そしてゴールがあるとか、そういったものではありません。地上において私たちが主なる神と共に生きる、生き始める、そういった出来事であります。なので決して全てを理解した先に始まる信仰の歩みではない。むしろ全てを知らないからこそ、死と共に生きる道へと足を踏み入れていくのです。今自分がどうしようもない、途方に暮れて何もできない、そんな状況に置かれているようなものであったとしても、御使いの働き、そして信仰、福音によって信仰が与えられて、新しい命を生き始めるのです。たとえ私たちの目に喜ばしいことではない、そんなことであったとしても、神様の大きなご計画の中で行われるならば、グッドフライデー、そのように言われるような良いものとして、私たちの恵みの御業として行われていくのです。神様のご計画、神様の技は、私たちの思いをはるかに超えた形で行われます。それが私たちにとって喜ばしいことであるのか、悲しいことであるのか、また通常のことであるのか、さまざまな形で神様は私たちのうちに働きかけてくださいます。しかし、その根本にあるのは、基本にあるのは、この復活の主がおられるということです。墓に横たわっているはずのその体が起き上がり、再び復活された方として歩み始められた、このただ一回の特別なイエス様にしか起こり得ない事柄が、すべての時代場所に働きかける神様の救いの御業なのです。この復活の主を見上げるイースターの出来事、私たちにとっての大きな喜びであるということを共に確認できれば嬉しいと思います。復活の主が今ここに共にいてくださり、そしてここに集められている一人一人を豊かに祝福してくださいますように。私たちの目に計り知ることのできない神様の救いのご計画が確かに示されますように。祈りを捧げます。復活の主イエスキリストの父なる御神、あなたのご計画のうちにここに集められ、共に礼拝を捧げることが許されましたことを心より感謝いたします。そしてイースターの喜びへ今ここに確かに示されていることを覚え、合わせて感謝いたします。あなたは私たちに一人子であるイエスキリストを使わせてくださり、私たちには到底理解できないほどの救いのご計画を遂行してくださいます。この出来事が今も私たちを生かす力であることを覚え、感謝申し上げます。イースターの光に包まれ、地上での歩み、また信仰の歩みをなすことができますように、守り導いていてください。 特に深い闇に覆われているかのような私たちの現状があります。どうかこのような世界の中にあなたの救いを表してください。私たちはこの礼拝から送り出されて新しい習慣の生活を始めようとしております。どうか日々悩み一つ一つをあなたの聖霊で満たしてください。祝福を持って守り導いていってください。そして少しでもあなたを証しするものとしてくださいますように。私たちの現実にはさまざまな困難が伴います。主よ、どうか共に歩んでください。福音の御言葉による希望の光を確かに指し示してください。あなたの平和を実現してくださいますようお願いいたします。特に社会に不可欠な働きを担っている人々を顧みてください。隣接するとや社会子どもへの働きが豊かに祝福されますように。また貧困や理不尽、争いの中に置かれて命の危機にさらされているような者たちがあることを覚えます。主、どうかそのような方向にあなたが御顔を向けて御力を持って臨んでくださいますように。あなたと共に生きる幸いを少しでもあらわにしてくださいますようお願いいたします。またあなたと共に生きる喜びを与えられている者にはさらなる喜び恵みを増し加えてくださいますように。私どもの働きを祝福してくださいますように。この交わりの中から信仰者が与えられますように。特に教会がこの働きを覚えます。また旧道地の方々を覚えます。あなたを知らずに過ごしている多くの人々がいます。私どもがこの地においてあなたの御栄を表し述べ伝える群れとなることができますよう用いてください。私たちが御言葉から離れることなく御言葉を聞くことから一週間を始め御言葉を聞くために帰ってくる一週間の歩みとしてなすことができますよう日々御言葉とともに歩む信仰の歩みを確かにさせてくださいますように。今与えられましたこの時を感謝して復活の主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌の81番をマスク着用で賛美いたします。